瀬戸町ラジオ。
この番組は瀬戸市の提供でお送りします。こんにちは、高橋ひろこです。毎週土曜日は瀬戸町再発見、瀬戸の魅力です。今回は瀬戸市内をめぐる町巡りパート13、信濃地区上信濃を回ってきました。桑下城跡も行きましたので、そのお話を瀬戸市文化振興財団の河合紀美智香さんに伺います。まず桑下城跡なんですけども、これはもうかなり山の中、竹林の中を入っていきましたよね。
そうですね、お城っていうのはですね、もう竹を植えますので、はい、お城の跡があるっていうところは、はい、大体その竹林が今も残るんですよね。要は竹材で、建築物というかですね、こういうそういった材料もできますし、武器っていうんですか、竹槍とかですね、そういったものに使えるということで竹を植えてるもんですから、ですから今残る姿の中に竹林っていうのはお城の跡は多いですね。
かなり山の中を入っていきました。そしてこの桑下城跡と言いますと、瀬戸市内にお城がたくさんありましたけども、その中でもう必ずと言ってくれ桑下城跡ということで話に出ますけども、ここはどういうお城だったんですか？
もともと信濃っていうのは三河と尾張の国境にあたります。ですから戦国時代なんかはですね、織田と松平、三河の松平ですね、はい、争いの地であったわけです。そういった要衝の地でありますので、桑下城そのものはそういったその境を守るっていうんですかね、そういった意味合いもあって、この信濃の地に作られた城ということで、この地を抑えればですね、三河にも行けますし、その尾張にも行けますし、という地理的要衝なところでもあったというのが桑下城ですね。
はい、そして、長江氏という名前もよく聞きます。
はい、もともと美濃の武将なんですけれども、応仁の乱の時に敗れて信濃の方に入ってきたんですね。でその後に建てたのが桑下城なんですけれども、長江氏はですね、その後にいわゆる三河の松平の家老っていうか、家臣になって、いわゆる桑下城は松平の城代として長江氏が治めていたというような城ですね。
そしてこの桑下城の場所なんですけども、これは立地としてはどういうところなんですか？
川のへりに割と近いですね、段丘状にあるというようなイメージで、平山城っていう言い方をしてます。
平山城、
そうですね、山城っていうのは本当に山の中なんですけども、平山城っていうのは割と低い位置の段丘状というか丘陵地に作られた城で、登ってお分かりになると思いますけれども、さほどその息を切らしながら登らなくちゃいけない場所じゃないですよね。ですからいわゆる住む場所という、そういった要素もあったようです。
でこの上信濃地区の中での、位置としましては、
上信濃の集落を見下ろせるような形で城の、縄張りは作られておりますので、もともと長江氏はその松平の家臣になる以前は、そのこの信濃の有力なその武士っていうか、そういう形で上皇寺の記録にも残ってるんですね。ですからもともとのその上信濃集落を治めることができる位置に作ってはあるということだと思います。
場所をこう見ますとね、昔ここがお城だったんだっていう跡っていうか、その片鱗っていうのは伺えるんですか？
クルワっていういわれるその平らな場所が今でも段々で残ってるんですね。で現在は畑とかで転用されてますので、知らなければ畑のために造成したのかなというふうに思われがちですけれども、15世紀の終わりから16世紀前半にかけて作られた、造成された地形そのまま残っているのが桑下城ですね。
さあそれから今日の町巡りではもう一つ、信濃城も今私たち登ってきたんですけども、上信濃の稲荷神社がありまして、そこの山をぐーんと30分ぐらいでしょうか、急な山地を登っていきますと、もう一つの信濃城跡地ということでしたけども、こちらも一見すると山の中のその平らな部分っていうのは感じることはできたんですけども、 お城だったんですよね。
まあそうですね、普通の人だと登ってく気も起こらないような工程でしたけれども、はい、桑下城に比べたら平坦面のその範囲とか、うんうん、あの規模というのは小さいと思うんですけども、はい、信濃城は戦の時の詰めの城というような言い方をされておりますね。ですから山城なんですよ、こちらは。
も
う戦に備えて あそこの頂上に詰めるというような使い分けっていうんですかね、っていうのがされていたというふうに言われていますね。
ですからかなり登りまして、上から見る景色も上信濃の町が一望できる、とても景色がいいところでした。ここでじゃあ戦いに備えてということで、うん、山城だったということなんですね。
そうですね、登ってみて分かると思うんですけど、敵が攻めるにしても、そうなんていうんですかね、一気に本丸に攻め込めるような環境ではなかったと思うんです。
かなりハードでした。カニ足で行かないと登れないようなところでしたよね。
はいはい、で、まあ、横一列にバーッと攻めるような地形でもないですし、まあ、防御施設としては自然の要害として非常に戦地としてはいい場所なんじゃないかなというふうには思いますけれども、
ね、で今もですね、そこのところにはお稲荷さん、あれは稲荷神社になってるんでしょうかね、ちゃんとお社がありまして、ね、ということで今もちゃんと守られているということなんですね。
どうもこちらの自治会の方が上の方へで、登られて、お守りっていうんですかね、されているみたいですね。手が加わってる気配もちゃんとありますので大変だと思います。
本当ですね。さあそしてその山城ということで、方向を見ますと北側にこの上信濃地区が遥かこう下にきれいに見えました。でこれはまあ、お城というと守りが全方向360度だと思うんですけども、どんな感じのお城だったんでしょうか。
ですね、まあ、どちらかというと山の頂上じゃなくって、山のその北だれの途中というかちょっと下がったところに作ってるものですから、意識としては北側からの攻めなんですよ。で堀っていうのは逆にその山の裏側、南側からこう登ってきて、敵が下って攻めてきた時のための堀切りっていうのはしっかり作ってあるんですよ。
そうなんですか。
だからまあ、要害的には全然問題がないというか、まあ、問題がないという、最終的には陥落しますので上信濃の集落を意識して、まあ、後ろもしっかり守ってっていう、それは桑下城も一緒なんですけどもね、はい、だから2つの城で集落を挟むような形で見えているというような立地条件になってますけど ね、
こういう昔のお城っていうのはなかなか個人では登ることができませんよね。そして、まあ、今回はその町巡りということで行ったんですけども、町巡りの中でも、まあ、オプションということで希望する人だけっていうことだったんですけども、たくさんの方が登りました。でやっぱりこういうふうに地元を知りたいっていう人、お城に興味のあるっていう方で、たくさんの方が河合さんにもいろいろ質問をしていました。皆さん熱心でしたね。
そうですね、僕非常に熱心なんじゃないかなとお城、やっぱお城ってファンが多いもんですから、非常によくご存知ですし、逆にこちらが教えていただくことも多くて、非常にありがたいですよね。
皆さんにはどういうふうにこうこの歴史的財産を楽しんでほしいというふうに思われますか。
今ある姿だけじゃなくって、当時そこにいた人の姿を想像しながら、当然城でしたらそこに詰める兵士っていうんですかね、もういたでしょうし、まあ、どういう、まあ、もちろんその城を作った人間もいたでしょうし、まあ、そういった人たちの思いっていうのを感じていただきながら、まあ、遺跡とかですね、そういうのを接していただくとより面白いんじゃないかなと思います。我々が調査する時も必ず、まあ、その当時の人のことを思いながら、調査はしますので、まあ、それが、まあ、ロマンにつながるんじゃないかなと思いますけどもね。
今日は河合さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
お話を伺いましたのは、瀬戸市文化振興財団の河合公親さんでした。瀬戸町再発見、瀬戸の魅力。今日は桑下城跡と信濃城跡を巡ってきました。高橋ひろ子でした。